今日はマルコの福音書第13章24節から37節です。このところには主の再臨を待ち望むことが語られています。24節にその日という言葉が出てきます。これは32節にもその日とあるわけですけれども、何の日か、それはイエス・キリストが再臨されてこの世に再び戻ってこられるという時であるわけです。しかし終わりの時代には私がそれであると偽キリストが現れるということをイエス様は言われました。しかしこのイエス様の再臨には非常に不思議なことが起こってきます。24節25節を見ると、太陽は暗くなり、星は天から落ち、天にある諸々の力は揺り動かされますというような、まさに天変地異が現れるということであるわけです。ですから今私たちがこのキリストだという人が現れても、それは全くの偽キリストであるということを知らなければなりません。しかしイエス様が再臨されるときは、26節にある通りに、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ますとはっきり記されてあるわけです。このことは使徒の働きの一章のところで、イエス様が天に帰られるときにまさにこのような姿を持って天に帰られた、そして来られるときには必ず同じように来られるということを私たちは覚えておかなければならないわけです。ですから偽物が今この時代に現れたとしても、私たちは惑わされてはならないわけです。そしてイエス様が来られるときには、27節に、地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを四方から集めますと言われたわけです。選ばれた者、それはこのイエス様を信じて救いに預かる人たちが集められて、そしてやがては天の御国へと携え上げられていくということであるわけです。そしていつこれが起こるんだろうかということを思いますけれども、32節を見るならば、誰も知りません、天の御使いたちも子も知りません、父だけが知っておられます。誰もこのキリストの再臨いつ起こるかはわからないわけです。しかしこれは近づいてきているということを私たちは知らなければなりません。それは28節のところに、イチジクの木から教訓を学びなさいという言葉があるわけです。まあ、イチジクはこの葉が出てくると夏が近いということがわかる。それと同じようにこのイチジクの木の姿、実はこれが一つのキリストの再臨が近いということがわかるということです。実はこのイチジクの木っていうのはイスラエルを象徴している植物だと言われているわけです。今日もイスラエルのことをニュースで聞きます。特に今ガザでもう戦争状態になり、3万人以上の尊い命が失われている。それは決して神様の御心ではないわけですけれども、しかし私たちはこのイスラエルの国は旧約時代においてはバビロン捕囚ということで滅ぼされた。ところが神様はもう一度集められた。しかし紀元70年にローマ帝国の時代にティトスというそのローマの将軍によってエルサレムが滅び、全世界にユダヤ人が散らされたわけですけれども、第二次世界大戦の後に再びあのパレスチナの地に集まってくるということが実際に起こっているわけです。もうこういう一度滅びた国がもう二度までも再建されるということは歴史上なかったということであるわけです。ですから私たちはこのイスラエルの同棲ということは、このキリストの再臨と非常に関係があるということを私たちは覚えておかなければならないわけです。しかしそれがいつかは誰もわからないということであるわけです。 しかし29節にこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさいとイエス様は言われています。戦争が起こり、国が国に敵対する、民族が民族にもう本当にこの争いを仕掛けているっていうような時代に今なってきているっていうことであるわけです。まあ私たちの身近においてはこの台湾有事、また尖閣諸島の問題っていうことを見るならば、ああ本当にこれは他人事ではないっていうことは分かってくるわけです。しかし大事なのは31節に、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。一体私たちは何を信じたらいいのか。やはり神様の御言葉を信じるということであるわけです。この世はいろいろ変わってきます。しかし変わらないのは神の御言葉であり約束である。ですから私たちは毎日聖書を読み、しっかりと自分の心の中に神の御言葉を蓄えるということであるわけです。そして重要なのは33節以降に繰り返し語られる言葉があります。それは目を覚ましていなさいという言葉です。33節、また35節、そして終わりの37節に目を覚ましていなさい。これは私たちに対する神様の警告です。この目を覚ますっていうのは何かっていうと、心の目を覚ますっていうことであるわけです。ですから私たちは今の時代を、この聖書を照らし合わせて見なければいけない。ただ世の中の事柄が変わってるってことではなくて、この聖書を通して私たちは今がどんな時代であるかということをはっきりと知っておく必要があるわけです。そして34節にはこの 旅に出る人がしもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせという言葉が出てきているわけです。それはイエス様が天に帰られた、やがて帰ってこられる時があるわけです。その時までに一体私たちは何をしていたのかということが問われるわけです。ああ主人がいないんだ、自分勝手にやる、そういう人もいるかもしれません。しかし主人がいない、この時にこそ私はこのことをしなさいと言われたことをきちんと守っているということです。私たちは本当にこの主が見えない時にこそ信仰を働かせて主に忠実に従っていくということが求められているわけです。いつ主人は帰ってくるか分かりません。しかしその時に怠けて怠惰にしているもの、そして自分勝手にやっているもの、そういうものは果たして主人はどのように言われるんだろうか。そして忠実なものに対しておそらくは主人は喜び、そしてお前は何よりも主人に対して忠実であった、もう小さなものに、この一生懸命奉仕をする人は必ず大事な大切なことが任されていく、きっと私たちもそのことを知るんではないであろうかと思います。私たちは心の目を覚まさなければなりません。今私たちは本当にどのように忠実に信仰に歩んでいるんだろうか。神様が見えない、そう言って自分勝手にやっていないだろうか。それとも主が今ここにおられるんだ、そのことを信じて神様の御前に歩んでいるのかどうか、そのことが問われているわけです。いつ来られるかわからない。その時に私たちは慌てないようにちゃんと心備えをして、そして主が来られるのを待ち望むということであると思います。灯火、油を切らした乙女たちは残念ながら出ることはできなかった。しかし油を絶やさないで、そして信仰の火を灯していた人たちは 花婿が来て、そして一緒にその祝宴のところに連れて行ってもらうことができた。私たちは覚えなければならないわけです。いつ主が来られても大丈夫なように、私たちは忠実に自分が与えられていることを成し遂げ、そして喜んで迎えるものとさせていただきたいと思います。